ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4火曜日のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演をいただき、健康についてテーマを決めてお話をいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただいています。改めまして村西博美院長です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週ね、自律神経のいろんなお話していただきましたが、今日のテーマは自律神経様々と、
そうですね、
いうことなんですね。
そうですね、あの、まあ、前回自律神経とは何ぞやみたいなお話をちょっとさせていただきました、
はい。
まあ、今日はその診断やあの疾患との関連性ですね、まあ、そういったお話とかですね、うん、まああのまあ、我々人間にとって重要なその自律神経様々をですね、
うんうん、
まあ、コントロールするための、まあ、アプローチみたいなところもご紹介できればなというふうに思っています。
先週のお話でね、アクセルの役割の交感神経と、うんうん、ブレーキの役割の副交感神経のバランスがというお話してくれてましたよね、
うんうん、そうですね、まあ、そもそも自律神経失調症っていう、まあ、病気病名ですね、これ、はい、実は医学的に正式な疾患名ではないんですね、
はい、
で実はその診断基準もこう確立してなかったりとかですね、医師によってその見解とか、まあ、治療のアプローチが異なったりと、結構こう曖昧な部分が多いっていうのが、まあ、現状なのかなと思っています。まあ、自律神経失調症を噛み砕いて言うと、まあ、さまざまなその自律神経に伴う症状ですよね、うん、まあ、そういった症状があって、でいろんな検査するんですけれども、まあ、身体疾患、まあ、つまり病気ですよね、うんうん、が見つからずにですね、まあ、かつ明らかなその精神障害を認めないことっていうのが、まあ、条件に入ってくるんですね。まあ、これらを満たす場合に自律神経失調症という状態を、まあ、指しています。
はい、
で例えば動悸を感じるっていう患者様の場合ですね、うんうんうん、はい、もちろんやっぱりまずは循環器内科と言われる、まあ、心臓の専門の先生ですよね、うん、のところで、まあ、複数の検査を受けていただいて、うん、まあ、例えば治療の対象となる不整脈がないかとかですね、うんうんうん、そもそも心臓自体に問題がないのか、うん、まあ、そういったような確認をする必要っていうのはもちろんありますし、
はい、
例えばめまいの症状を訴えておられる患者様はですね、まずは脳神経内科とか耳鼻咽喉科って言われる、まあ、僕らが体のバランスをこう保ってる脳とかですね、うん、耳に、そもそも問題がないのかっていうのを、そういった検査を、まあ、受けるっていうことがやっぱ前提にはなってきます。
うんうん、
でまあ、その上で何も異常が見つからなくって、まあ、病気身体疾患の可能性が低いという場合に、この自律神経失調の状態にあるんじゃないかということが言えるというところですね。
なるほどね、はい、まあ、動悸であったりめまいであったりっていう症状があると、うんうん、まずその心臓とか自体に問題がないか、
うん、
問題ないねってなってくれば、うん、ということですもんね。
そうですね。
でその自律神経失調症が疑われるということになった場合の治療はどうしていくんですか？
そうですね、自律神経によるその症状っていうのはですね、まあ、不定愁訴と言われてまして、まあ、例えば頭痛、まあ、耳鳴りめまいですよね、動悸とか吐き気、便秘、下痢、あと倦怠感とか不眠、まあ、こうまさに様々なんですよね、
うん、
でそして検査では異常が見つからない、
臓器自体は問題がない、
そうなんですね。でまたですね、その自律神経を調整する、まあ、簡単ななんか薬か何かあれば、うん、これ楽に治療できるんですけれども、もちろんそういったものはないっていう、うん、まあ、ところが、まあ、非常にこれ難しいところなんですよね、うん、まあ、以前僕心臓の専門医でもあるので循環器内科の外来をしていた際ですね、
はい、
まあ、患者さんが動悸がするということで受診されるんですけども、まあ、心電図は問題ない、うん、でその後いろんな詳しい検査をやっても異常は見つかってこない、
心臓の異常はない、
そうですね、でそうなると、まあ、問題結果としては問題なかったので、まあ、少し様子を見てくださいっていう説明僕もよくしてたんですよね。まあ、でも患者さんって実はその症状困ってるんで、
うんうん、
まあ、受診を繰り返される、うん、まあ、検査も複数回されるっていうのは、うん、まあ、一般のその臨床の現場ではよくあることなんですね。だからまあそういった場合 西洋医学的にはその不安を抑える投薬とかを行ってですね、うん、まあ、経過を見るというのが一般的かと思いますし、僕自身もまあそうやって経過を見てたというところですね。
なるほどね、うん、ではね、その自律神経のバランスが大事なんだよっていうお話もね、うん、先週も前回もありましたけれども、うん、バランスを保つのにはどうしていったらいいんですか？
う
ん、
そうですね、自律神経失調によるその症状とかですね、あとまあ原因っていうのはもう人によってまあ様々なんですよね、はい、ですのでまあそれをコントロールする方法とか、まあ、その患者さんに対する最適解とかっていうのも、まあ、人によって異なるっていうのがまたこれ難しいところなんですよね、うんうんうんうん、なので、まあ、ここからはちょっと僕の個人的な見解も結構入るので、はい、まあ、その厚生労働省が発信するその統合医療って言われる、まあ、いわゆる、まあ、何でしょう、患者さんをこう統合的に総合的に見るような
体全体を見ていく、
そうですね、医療のアプローチがあるんですけれども、そういった情報も実は出てたりするので、うん、まあ、それも参考にしていただければと思うんですが、
はい、
まずその